岡部の
ウルトラサウン。
はい、気まずいですね。それでは始まりました。
大丈夫だ、OK、編集で切られてるから気まずくねえんだよ。大丈夫だ、安心しない
よ。ウルトラソウルでございますけれども、前回はですね、弾き語りをして、まあ、あっち側のあっち系の人と一緒に弾き語りのバンドというか、まあ、組むことになりまして、
ドラえもん指切りできないじゃんみたいな
人で、ね、そういう人と組むことになりまして、それがですね、バンド名言っとこうか、カラーシーンというね。
あ、そう、
はい、カラーシーンというね、
なんか固定の曲のタイトルみたいな、ね、
でも海外にオーシャンカラーシーンというバンドがありまして、そこから撮ったみたいですけれども、でただただお前は歌えということでね、曲を作ることもなく、僕は歌詞を書くこともなく、うん、全てその人に委ねて駅で歌ってたわけなんですけども、そこでまあ今のメンバー、現フレーミングエコーのメンバー、
ヤーさんから、ヤーさんからフレーミングエコーになっていくわけだね。
ヤーさんからじゃないから、
ヤーさんから、ヤーさんから、
言い方の問題じゃないから。それで、今のベースですね、フレーミングエコーのベースの平松雄一郎、兄貴とね、こう弾き語りの場所で、彼も何だったかな、な
んか、もともとあれだよね、弾き語り、
そう、彼も弾き語り、
弾き語り族なんだよね、うん、
オリジナルの弾き語り族で、
歌ってた、
そう、歌った、うん、私ね、すっげえ透き通るような細い声でさ、
実はね、実は駅で歌って、細いんだよな、声、
う
ん、
でも倉敷では、なんかさ、こう知る人ぞ知る、うん、その、
まあ、時々あれだもんな、BBS とか来てるもんな、
そうそうそうそう、
平松さんって、弾き語りしてた平松さんですか、
あの平松さんですか、みたいな、
あったよな、前、う
ん、2チャンネルとかにもあったからね。倉敷の平松兄弟、
ああ平松ブラザーズ、どうよみたいな、
そうそうそうそう、
平松兄弟ってどうよみたいな、
すごいよね、別に三味線とか弾いてるわけじゃないからね、うんうん、まあいいや、それでね、兄貴と、まあ、出会ってですね、まあ、有名だったから俺もこう聞きに行ったりして、あ、この人が有名な人なんだと思って、こう結構尊敬の眼差しで見てましてですね、
お
で、その俺が組んだそのカラーシーンというバンドで、初のライブハウスでのライブを、人生初のね、ライブ
をパキアンドヤスさんが、
パキアンドヤスさんっていう名前でカラーシーンって言ってるね、パキアンドヤスさん殺されるぞ、
ヤスさん
刺されるぞでね、それで組んで、倉敷にあります、クッキージャーというね、これは渋いライブハウスなんですけど、
クッキージャー
っていうライブハウスで、ライブをやることになりましてですね、それがまあ1年ぐらいかな、1年もやってないな、半年ぐらいだな、半年ぐらいやって、で、解散のうちに、私が友達同士で組むバンドがありまして、デイライトという、デイライトというね、
どっかで聞いたことある名前だね、
デイライトアゲインっていうバンド名になった時もあったんですけど、
アゲインはいらない、
結局最終的にはデイライト
デイライトからデイライトアゲインになって、
もう一回デイライトになったその理由がギター弾いてる4人編成だったんですけど、まあオーソドックスなね、でギターのやつがアメリカに行くっていう、アメリカに留学シーンホームステイして、でじゃあこうちょデイライトから変えようぜ、デイライトアゲインそこで一旦3ピースになります。岡部ギターソロ弾いてました、うん、まあソロじゃないけどね、もうほとんど、で、その彼が帰ってきてバンドやろうっつって向かってデイライトに戻って
っていう、あ、なるほどね、
それだけなんですよね。で、その当時に、まあバンドとしてグリーンマインドっていうね、倉敷、まあ、岡山で活躍してたグリーンマインド、これは今のフレーミングエコーのギター健次郎、
出てきたね、
と、平松雄一郎
兄弟
で、倉敷の人たちなんですけど、2人、
これが倉敷の人たちなんですけど、まあまあその時はね、
でこの2人、まあ、全員で4人このグリーンマインドっていうのがね活躍してましてですね、この人たちを目指して私たちデイライト活動してたんですけどね、でまあその時に健次郎君とかね知り合いました。で、そのグリーンマインドもねまたややこしくてね、また解散したりしたんですよ。
そのグリーンマインドはゴーストノートでいいんだよ。
グリーンマインドの時はゴーストノートはまだいない、
いないんだ、
その頃ねゴーストノートの今大平くん歌ってる彼が花月草子っていうバンドをやってて、
また地味な名前だな
花月草子、これ3ピースでツインボーカルだったで、彼ベース弾いてた、ね、ベースボーカル、
おうおう、それ聞いたことある。
でその頃はその形の人たちと一緒に、
なるほど、ちょっと早かったわ、ね、名前出すのゴーストノートで名前出すのが早かった。
ほんでねトニーはねその頃ね、あ、何だったかな、なんかっていう
カレー作ってたんでしょ。
いや違う、バンドやった
やった。
あとモグラっていうライブハウスで働いてた。
あ、
でもその頃は俺は知らないまだ、
うん、
でまあそうやってこうちょっと上を目指しながらやりつつ、ケンジロウくんとか、うん、まあ兄貴もそうだし、うん、まあトニーはまだ出会ってないけど、で出会ったりして、
トニーにいちいち影があった
でグリーンマインドがね解散したりして解散じゃない、グリーンマインドあるんだけど兄貴が脱退して、
お
兄貴脱退してできた新しいバンドがシープショップっていうバンドをして、でシープショップっていうのは兄貴がでギターで、でドラムがトニー、
お
でボーカル、ベースがゴーストノート、
あ、来たね、だんだんこう近づいてきたね
そうで、その4人が組んで
シープショップ、
シープショップ、これはね、最初にあ、で、もう一人 DJ がいたん
です
。おー DJ がいる新しい、もうその頃
最先端の、
ね、もう今から約何年、7年とか前だな。
全然最先端でも何でもねえよ
でもポップス、何ポップスの中に DJ がいてて、岡山というその離れ
た、まあ、土地的にはもうそう最先端でな、ワッチワッチワッチワッチワッチワッチワッチワッチ、
しかもその DJ の人世界大会で結構上位にランク進されるような人っている
んだね、やっぱ
スクラッチ部門とかで、でそのバンドがあって、でそのバンドもすげえ人気だったんだけど、まあ結局解散しちゃったの。で、で兄貴が俺に声かけて、
その時は
俺はもうデイライトをやってた、デイライトやってて、デイライトやってたけどちょっとこれは行き詰まりだなみたいなことは感じてた正直。でそしたらまあ兄貴がちょっと一緒にバンドやろうぜって、
パキさんっつって、
いやパキさん言わないから、
おかちゃんおかちゃんっつって、
いやちょっとバンド一緒にやろっかっつって、でまずは弾き語りから始めたんだよね、うん、2人で、
お
うでちょっとバンドにしようってことで、うん、そのシープショップのボーカルと DJ が抜けたようなバージョン、ドラムがトニーで、
おう
俺ボーカルじゃん、でギターが兄貴で、ベースがゴーストノートの今のベース、
しんちゃん、
うん、しんちゃん、この4人で一瞬だけバンド組んで、ライブもやってない、
やってないんだ、
やってない、練習のみ、
それシープショップ会みたいな、
そうそうそう、
略式会みたいな、
そうそうそうそう、やって、でこれも兄貴がグリーンマインドに戻るって言った、
うん、
途中で
好きだねグリーンマインド、
俺がねちょうどその頃営業かなやってたんだけど、
伝説ので 伝説 の
広島の方にいた、
花びら3回転の伝説の時期だ
で広島に行ってた頃にちょうどあれ衝撃だったか覚えてないのに、なんかもう俺結構頑張る気でいたからさ、そしたら兄貴だって言って、
営業頑張る
気、いやいやバンド、
ああ、うん、
営業、うん、ね、でもちょっと岡ちゃんちょっとごめんグリーンマインド戻るわって で結局もう解散しちゃった、
うん、
で、ああもうこれはちょっとまあ営業でもう仕事してまあ頑張ろっかみたいな感じでいて、まあそのでまたデイライトを続けてたんだけど、である日突然ですね、まあ俺的にケンジロウくんとは何回かまあ兄貴とも遊んでよく遊んでたし、
う
ん、兄貴の隣の部屋がケンジロウくんの部屋だから、
そうだね、
すんげえ爆音で、一軒家だけどその音ライブだぞみたいな音でいつも曲が聞こえてて、この人は一体何なんだろう、
あいつ非常識だ
な、ね、何回か話したりして、で彼はずっと割とこうレディオヘッドとか、レディオヘッドとか、
うん、
あのニルバーナとか聞いてた頃の、うん、割とちょっとローナ、
ね、
ネガティブな感じの雰囲気だったん
ですね、オーゲーコンピューター好きで、
そうそうそうそう、うん、でそれそんなん聞いてたけど、そんなんがやってみたいと思ってて、でケンジロ君ちょっと一緒にバンドやんねえかなって誘うって思ってた、そしたらある日突然俺の携帯に見知らぬ番号から電話かかってきて、誰だろうって言ったら、もしもし
岡部さん、
岡部さんでしょうか、
あそんな感じだね
あの少しお話ができればいいかな。
完全に怪しい電話だよね、
うん、あ、はいって駅に行って、うん、で俺が一人でレディオヘッドのクリープを弾き語りで
曲じゃん、
う
ん、
歌いながらそれを目の前のケンジロー君が審査してる、うん、
どんだけ上からやな
ほんで、うん、一緒にバンドをやろうかなと思って、うん、
いや
こう神を置いてねほんでゲストでじゃあもう僕も吉田健二郎君とやりたかったんですよつって、うん、でもうそしたら実は、うん、兄貴もそこに噛んでて、うん、兄貴は岡ちゃんじゃあ誘ってみればって、うんでその頃グリーンマインドはもうちょっと解散の危機だったので、うん、ねもうちょっと新しいバンド始めたいって2人が言ってて、うん、じゃあ岡ちゃんちょっと誘ってみれば、うん、っつって、うん、で俺がそこに行って、うん、ちょっとやろうぜ、うん、で兄貴あとドラムがいないっすねっつって、うん、1人いるんだ、うん、俺の言うことしか聞かない男が1人いるんだトニーしかいないという感じで、うん、ゲンフレーミングエコ結成、
うん、なるほどね
当初もう1人いたんだけどねフェイズ&フレーミングエコだった
フェイズが入ってたそうだフェイズが入ってた
フェイズ君は、うん、あそのデイライトっていうのが、うん、まあ続けてたけど名前これまたね、うん、一転してキューブリックっていうのに変わったのか、うんうん、でその頃のギター弾いてた若い子が、うん、バンドに、
うん、
フェイズ君がいたんだけどね、うん、まあその子は結局1ヶ月ぐらいで脱退、
うん、あれだなそいつじゃなくてトニーが脱退したら終わったんだな多分
ほら、うん、いやっていうバンドがね、う
ん、でフレーミングエコ
年も続いてるわけです。
でじゃあ次回はフレーミングエコ創世期から中盤ぐらいかけて、はい、
そうですね、はい。最終回になるかもね。
いや中盤でしょ。ダメだ。
なんでフレーミングエコが終わるっていうところがなんか最終回みたいな。
最終回
みたいな感じだった。
はい来月もお楽しみに。
ウルトラソウル。